ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。科学教室ですね。このところもう食と添加物の話ばっかりしてるんですが、食と添加物でですね、例えば何とかが危険だとか、こういったものを気をつけなきゃいけないということをですね、突然言われてもですね、人間とは間違えるんです。それは全然車の運転も知らないで、エンジンがどこについてるかわかんないで、ただただ車の運転の一つだけ、例えば子供なんかそうですね、ハンドルこうしたらいいよって言ったらハンドルだけ回せると。そういう状態で車が安全に運転できるはずないんですね。つまり、この知識の難しいところはですね、例えば自分の身を守るとかね、何か国のことを考えるとか、いうのは難しいのは、もう全体像がわかんないと、その一つのことを考えても、見当外れの方に行っちゃうってことなんですね。だから、まあ、いわば専門家が嘘をつかないとか、信頼性が高いってことが重要だと。まあ、私がよく言ってるように、地球温暖化でももう普通の人を騙そうと思ったらいくらでも騙せるということなんで、まあそういうことをする人が多いんですね。まあ錯覚してる人もいますけどね。今日は科学教室の食と添加物の第6番目、予想と反対っていうのがしょっちゅう起こるってことですね。これは虎ノ門ニュースで、一平さんといつもですね、X の法則っつってですね、類線湖のまず顔写真を出して、それから僕あの頃は図を自分で一式も作ってましたんでね、二つの図が逆の傾向になるっていうことはもうしょっちゅう起こるんですよ。ところがこのことを使って世間の人を騙そうという人がまたいっぱい出てくるもんですからね。まあ一番社会的に大きいことはタバコとガンの関係だったんですが、これはもう何回違う2回ぐらいやりましたんで、今日3回目になるんですが、今日はちょっとですね、なぜそうなったのかということを少し、まあ学問的な難しいことも含めてね、お話をしたいというふうに思います。ここに貼ってあるのは、その X ですね。X な、喫煙率は減ってる。つまりみんなで、禁煙しましたので、喫煙率は減ってるんですが、肺がんは赤い線で書いてありますが、肺がんは一方的に増える。つまり喫煙率が男性の場合ですけど、まあ女性も入れて同じ傾向なんですが、男性の喫煙率が 80%、まあほとんどの男性がタバコを吸ってるっていう時代から 30%、ほとんどの男性がまあ隠れて吸う人はいるけどもっていうぐらいになった。社会でもタバコの煙の匂いを嗅ぐことがなくなった。そしたら肺がんは、1万8000人から14万人まで約7倍に増えたと。つまりタバコを吸わなくなると肺がんが増える。これが事実なんですね。これは事実なんです。理由じゃないですよ。すぐこの事実を聞いた途端に理由を探す人がいるんですけども、事実と理由にはちょっと感覚をかけた方がいいんですね。事実が頭に入るまで。事実はすぐ頭に入るかって入らないんですよ。自分の頭の中に防御反応が働くんですよね。今まで考えたこと違うとか、そんなこと今更言ったらいけないとか、一番最初から実はタバコと肺がんの関係なんてのはどうでもいいよと、タバコの煙が臭いからただ肺がんって言ってただけだとか、それからタバコはお金がかかるからとかね、家の中が汚れるから、もともとタバコ嫌なんだと、まあ、誰かが肺がんって言ってくれたからそれに乗っただけだよっていう人もいますからね。そうするとタバコが減って肺がんが増えたなんて言われるとね、嫌だなと。人間の心ってのはそういうのがあるんですよ。必ずしも常に人間の心って素直とは限らないんですよね。あんまり素直じゃない時がむしろあるんですよ。それで、そういうことがあるので、人間はどうしても自己防衛的になっちゃうんでね。昔タバコを吸わなくなったら肺がんが減ると。タバコを吸うから肺がんになるんだと。いうことで、ちょっと俺行動しちゃったな、人にも言っちゃったなと思う人がいるんで、その場合はどうしてもですね、事実と理由を後から少し間を置いた方がいいんですね。なぜかっていうことです。これ私威張るわけじゃないんですが、実は禁煙運動がまだ始まるか始まらない時に私はですね、これいいですよ。別に私は今もうこの年ですしね、自分の名誉を守らなきゃいけないなんて立場にないんで、どうでもいいんですけど、私はタバコを吸って長寿になろうっていう本を書いたんですよ。まあ出してくれた出版社がいてですね。まあその当時の担当者がまだやっておられるってことをこの前知りましてね。まあ一回酒でも飲もうっつってメール送ったんですけど。いやー懐かしいんですよ。あの頃ね、タバコをやめると肺がんが増えるから、タバコ吸ってた方がいいよっていう本だったわけですよ。したらね、もう本当にいろいろありましたね。だって世の中の人がみんなね、タバコを吸ったら 肺がんになるのにってカッカカッカ来てるわけですよ。その時にタバコをやめたら肺がんが増えるよなんて言ったもんですから、それは今から30年ぐらい前なんですよ。しかしね、私自分のこと言わなくじゃないですよ。これ事実を説明したいんですが、今になってみたら、それから30年経ってみたら、喫煙率が 80% から 30% に下がって、肺がんにかかった人は7倍に増えた。かわいそうと思いません？私はね、間違った情報を提供して肺がんになった人はかわいそうだと思うんですよ。少なくとも12万人の人が毎年余計に肺がんになるようになったわけです。タバコをやめたおかげで、ちょっと頭に入りにくいでしょ？何言ってんのっていう感じになりますよね。これは理由があるんです。今日は理由からですね。理由はもちろん人間の体は1日に5000個のがん細胞ができるんですよ。昔ね、この5000個っていうのはね、僕はあの頃調べたらだいたい1日に2000ぐらいから1万ぐらいのがん細胞が体内にできるんだなっていうことは分かったんだけど、私は研究者でもないんでね、そういう段階で私あんまり外に対して言わないんですよ。自分のデータだったら少し言ってもいいんですけどね。人の論文ですからね。その理由も分かってたわけですよ。つまり皆さんはがんがレントゲンとか CT スキャンとかで見つかると思ってるでしょ。あれはできたがん細胞がかなりの大きさになってね、もう映像に映るようになった時なんですよ、実は。それから抗がん物質を飲んだり放射線当たったりしますけども、それはがん細胞を殺してんですけども、それは増えてからなんですよ。増えなきゃ見えないですからね、がんが大きくならないと。だから毎日毎日5000個の体の中にできるがん細胞は何がそれをやっつけてるかって言ったら、自分の体の中にある抗がん物質なんですよ。これはまた別の機会にご説明します。少し研究が長かったもんですからね。私も関係した研究にあるんですね。で、それはどうしてかって言ったら、人間の体、もちろん他の動物もそうなんですが、必ず周りが発がん物質があるんですよ。いくらでもあるんです。太陽の光に当たれば、やっぱりがん細胞ができるんですよ。水を飲んでもそうなんです。別に添加物飲まなくて、添加物取らなくて同じなんですよ。で、それが自分のこのがん抑止能力ですね。まあ、風邪で言えば免疫ですね。免疫の力を超えたら増えてくるってことなんです。だから毎日毎日5000個。僕の一つの知識だけご紹介しますとね、こう DNA がこうありますね。体の中に遺伝子が。その遺伝子の一部がですね、例えば太陽の光で、まあ、チミンダイマー。まあ、いろんな形があるんですけど、チミンダイマーという形になる。そうすると、それを外さないと、またそれがこう、転写していくときに癌がなるので、毎分毎分ね、体の中で60兆個の細胞の中の異変があるかどうか調べてるんですよ、自分たちの体っていうのは。そこのとこ見つかると切り取って、正しいやつを埋め込むっていう操作をやるんですね。それが毎日毎日やってるわけです。それには結構エネルギーもいるから、ご飯も食べなきゃいけないし、それからその、切り取る、物質ってのは相当構造が複雑なんでね。それを常に供給しとくためには栄養のバランスがいるから、ご飯も味噌汁も魚も野菜も少し煮た野菜食べて、最後おしんこ食べるとか、まあ、ようなことが必要だってことですね。その食べるものがあんまり外国製のものばかりだと、やっぱり原料が不足するんですよ。体でできる抗がん物質の原料が不足するんです。だから、学生によく言ってたんですけど、ラーメンばっか食べてると癌になっちゃうよって言ってんのは何を言ってるかっつったら、別にラーメンが悪いわけじゃないんですよ、全然。栄養のバランスが欠けると原料不足になるよってことなんですね。体が健康に保つための原料が不足すると。そういうこと言ってるわけですね。ですから、タバコってね、ちょうどいいぐらいの発がん性があるんですよ。弱い発がん性があるものがいいんですよ。強い発がん性があるものはダメなんですよ。だから、人間はやっぱり自分の体、これも人によって違いますよ。癌に対して強い人は結構な発がん物質を食べても大丈夫だし、それから癌に対して体がですね、弱い人はあんまり発がん物質は、まあ、タバコとおこげぐらいですかね。焼き魚。まあ、これがいいかもしれないね。タバコもおこげも焼き魚も、まあ似たような、それからラジウム温泉。ここら辺ですね。まあ、ここら辺は、まあ大体いいと。非常に強い、ものはダメだということになるので、よく発がん物質があるからダメだって言うけど、発がん物質が全部なくなりますとね、もう人間はたちまち癌にかかります。なぜかって言ったらですね、発がん物質に接しないと、癌を治す体内の物質をリストラしちゃうんですよ。つまりやめちゃうんですよ。結構作るの大変ですからね。ですから、ある程度毎日、癌にかかっとかねえかなんですよ。それがめんどくさいわけですね。僕は タバコをやめたらね、がんが増えるんじゃないか、そうするとみんなかわいそうになるんじゃないかって本を書いた理由はそれだったわけですよ。普通の場合、タバコぐらいの発がん性ではね、普通の人はがんにならないんです。だからもう一つ、もちろんものすごく調べました。その当時タバコを吸ってる人は4000万人、がんの患者さんは1万8000人だったんですね。ということは、タバコ吸ってる人の2000人に1人ぐらいがんになるんです。肺がんになるんですね。じゃあ1999人はどうだったかっての調べたんですよ。一応こういうことを真面目に調べるお医者さんがいないっていうことですよ。特に問題だったのはあの頃ね、禁煙学会っていうのができてね、禁煙学会ってのはそういうことをやってくれないんですよ。要するにタバコを吸ったら肺がんになるってことだけにとらわれてますからね、逆の調査しないんですよ。で、私がそれ調査してみたら、その2000人の人は、僕の調査ではですよ、その時のちゃんとした学会でやってほしいんですけど、私が調査した範囲ではね、むしろタバコを吸ってる人の方が肺がんが少なかったんですよ。僕はそう思いました、その時ね。あ、そりゃそうだろうなと。あ、タバコに少し発がん性があるから、やっぱり健康なんだろうな、タバコを吸うってことは健康なことなんだなと、そういうふうに思ったわけですよ。で、それからもう一つ、民族を徹底的に調べましたね。その頃タバコの禁煙運動の中心になってたのがノルウェーだったんですよ。で、これには何かの理由があると思って、ヨーロッパはですね、ノルウェーのスカンジナビアあたりを調べ、それからアングロサクソン調べ、ゲルマンの民族調べ、ラテン民族調べ、つって調べました。そしたらね、南ほどタバコと肺がんの関係が少ないんですよ。日本はだいたいラテン民族ぐらいでね、中国はもうちょっと影響が少なくて、インドぐらいになるともうあんまり影響ないんですよ。つまり、民族によってかなりタバコと肺がんの関係が大きく違うんですね。ですから、もしかするとですよ、その、ノルウェーとかスウェーデンのタバコを吸ってない人の健康のデータというのは僕には手に入らないんで、日本しかわかんないんですけど、まあ日本のデータから見るとですね、やっぱ日本人ぐらいの黄色い肌をした人たちは、まあ太陽の光も結構強いんだよね、南の方ですから。日頃から皮膚がんなんかできますから、そういった影響もあると思うんですが、いずれにしてもタバコに対する肺がんの発がん率も少ないんです。まあそれから、まあその例えば脳内物質のね、セロトニンとかドーパミンの関係だとか、それとニコチンの関係ですね。それからもちろんがんも、肺がんつったって4種類か5種類あるんですよ。主なもので4種類あるんですね。それでもちろんタバコに関係あるようなものと関係ないものがありますから、それにも分けて調べました。あらゆるところから僕が調べられる範囲で調べました。そして結論として、タバコの発がん性というのはむしろがんを抑制する方に働くんじゃないかという可能性が出てきましたので、それを本にしたということなんですね。しかしここで私が言いたいのは、人間の考えは浅はかなんで、あ、タバコを吸うと肺がんになるって言ってるお医者さんもね、民族を調べましたか？全然調べてないんです。それからタバコを吸ってもがんにならない人はどういう肺か調べましたか？調べてないんですよ。あの当時ね、随分聞いてもありました。だから人間というのは本当に浅はかなもんで、いろんな意味から調べて、まだこの僕の言うのも間違ってるかもしれないんですよ。わからないんですよ。それをまたごまかそうと思ってね、その長寿になったからこういうふうになったんだなんていうのは、それで式もあるんですけど、僕が計算してみたら全然違うんですよ。またね、嘘に嘘を繰り返すなということですね。まあ、ということで、これも、食と添加物を考えるときの重要な基礎的なものになります。ということで、今日はこれで終わります。